主イエスキリストの皆を洗います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっているその期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。じゃあ本音の方々おはようございます。こんにちは、こんばんはします。先週はですね、先週といっても昨日なんですけど、太宰府の方でですね、太宰府のデイサービスでコンサートを行いました。お祈りを感謝します。この福岡市 の南区のですね、あの手と手というそのデイサービスの関係で開かれた、場所だったんですけど、初めて行ったんですけど、すごく大きな施設でですね、なんか、こうエントランスとかもホテルみたいなんですね、すごい綺麗なところでした。行って作業していったんですけれども、本当に神様はですね、こう触れてくださって、泣いてる方とかですね、本当にこう大きな声出して歌う方とか、いてですね、本当に祝福されました。一緒に歌うコーナーでもすごくたくさんの方が声を出しておられたんですね。あとスタッフの方でも、一緒の方がおられたり、また本当にこう泣いてる方もおられたりですね、本当にこう祝福された時となりました。本当にお祈りを感謝します。で今度はですね、11月23日にやるんで、また行うんですけど、今度はこの居住しておられる方ですね、そこに住んでこうおられる老人ホームでしょうか、そちらに住んでおられる方も一緒に合同でやるので、さらに多くの人数でこう行うという、本当は誕生日会なんですけど、そこで終わらせていただくんですけど、お祈りください。あと12月もですね、来てくださいと言われているので、期待してですね、また出ていきたいというふうに思います。本当にこう最近こう出ていくために感じるんですけど、精霊の働きが変わってきてるんですね。本当にこう、私たちの方はなんか変わってないんですけど、主の方がですね、こう働いてこられて、すっごい泣く方とかですね、感動して喜んで話しかけてくる方とか、もうなんか反応が変わってきちゃっているんですね。で本当に主の時が来ているんだなと思って、それからさらにもっともっと顕著な働き、産業としての技がですね、起こってくるということなんですけれども、例の足かせを断ち切り、この例の壁を打ち破っていくって語られているんですけれども、本当にいろんな方々の心や、また地域にあるものを霊的なものを打ち破ってですね、救いへと主が導いてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。はい、あと来週はですね、晴れてないんですけど、風の響きミニコンサートですね、この場所で行います。10月30日ですね、ぜひ7方が誘って、また綺麗なチラシもぜひ用いてですね、いただきたいというふうに思います。最近オンラインでもですね、見てくださる方が多くなってきていまして、オンラインでも流してますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、はい、そうですね。あと、ちょっと病の方々が今いろいろな方許されてるんですけども、さらにお祈りください。あと、さっきも一緒にお祈りしましたけども、ザンビアの方向宣教師がですね、ちょっとマレラになっているということで、今祈ってるんですけども、ぜひ早く回復するようにですね、お祈りをしていきたいと思います。向こうはいろんな厳しい山がいっぱいあると思うんですけども、ぜひですね、本当に守られて回復していくようにですね、お祈りしていきたいというふうに思います。そうですね、あと日本新聞が出てますね、ご覧ください。ユネスコのことはこの第一面に今回は載っているんですけれども、この決議案というのが出されたんですけれども、その、イスラム寄りの立場が盛り込まれていて、イスラエル抗議の声を強めているって書いてあるんですけれども、このイスラエルの旧市街の方をその犠牲人と関係ないというような、そういったこう、間違った、この決議案ですね、そういうのが出されてきたりとか、国際社会がすごくイスラエルに対してこうぶつかりが始めた、激しくなってきてるんですね。これは聖書に書かれていることなので、もちろんこう全ての国に憎まれるというようなことがこれからさらに起こってくると思うんですけれども、ただこのことを通しても本当にこう神様の御心、ユダヤ人の方々の救いやですね、神様の計画が進められていくようにお祈りしていきたいと思います。ですね、 と、ですね、これを文節にも載ってるんですけど、この風の響きですね、発売されました、感謝します。で、福岡協会の、子どもたちの絵も採用されましたので、皆さん感謝したいと思います。はい、素晴らしいですね。この写真はちょっと絵画的に加工してあるんですけれども、あれですね、商店の協会、イエス様がここから昇天されて、ここにまた戻ってこられるので、再臨の教会とも言えるんですけど、ここに虹が出た時のですね、この写真が出ています。ですね、ウィリアムですね、はい、で、あとこの中、よくわからないんですけど、この、アバって書いてあるんですけど、論説にですね、この今回の CD には、往年の世界的ミュージシャンアバに曲を提供した方がアレンジした曲とかもあって、その方の知り合いでテレビ番組のプロデューサーの方がアレンジした曲も収録されているということなんですね。すごいだんだんこう本当にプロの方々のなんかこう手っていうのが入ってきているなということなんですけども、本当にこうどんどんそのいろんな神様の働きなので、いろんなこう日本もそうですし、世界でもいろんなこう広がりがどんどん起こったり、関わりがどんどん開かれていくということですね。まさに主に期待してですね、超えていきたいというふうに思います。あとはですね、九州ではこの宮崎教会の吉田宮城の証ですね、載っています。180の湯に手を突っ込んだ、火傷が癒され職場の方が救われたっていう証なんですけど、すごい証なんですね。この油で揚げるところのお掃除をしようとして、お客さんが来ているので、ちょっと今日あれしてて、そのお掃除の方じゃなくて、油が入ってない方じゃなくて入ってる方に手を突っ込んでしまって、チュッと音がしたんですね。で、もう本当にですね、すごかったみたいなんですけど、すぐ水で洗ったり氷水に浸してみたんですけど、こう痛みがすごくて、だけどそのことを代わりの人もいないので、とにかく感謝して、こう痛みに耐えながら勤務終わって家に帰っていったそうなんですね。でも夜寝るときも手がうずいて、なかなか寝られなかったんですけども、うつらうつらする中で気がついたら朝になっていて、起きたらこうびっくりしたっていうのは、油が飛んでちょっとしたやけどでも水ぶくれになってひどい状況になるのに、あんな痛かった痛みが消えて、次に水ぶくれが一切ないですね。驚きました。神様の癒しに感謝しましたですね。で、その神様の癒しが立ったことを職場の人に伝えたら、職場の人は見てるからですね。だから本当にそのことを聞いて、その方が救われたっていうですね、素晴らしい証です。本当に神様はの私たちに対するこう恵みって大きいですね。そして聖書という聖書を見ましたね。聖書を、はい、そうですね、映像を見ましたですね。そうですね、聖書をすみません、聖書をどのように受け取るのかっていうのをですね、私たちがこう聖書を誤りない神の言葉と信じて、そしてこの御言葉によってこう信仰ちゃんと用いていくときに、そういう奇跡が起こってくるっていうことなんですね。ですから、ちゃんとこの神聖書をその今といいますか、キリスト教会には例えば聖書を、聖書に誤りを含むとか、信じるとき聖書のこと神の言葉となるとか、いろんな立場があるわけですけど、誤りない神の言葉と信じるっていうことは、こう非常に大きなポイントであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。また私たちはいろんなこう困難とか問題が許されるんですけど、それにはこう神様は分かっててやってるので、神様をいじらしてるわけじゃなくて、その御心があるんですね、一人一人に。だからそれを私たちはこう受け取る、感謝していくときに、それが本当にその益となるっていうことが具体的に表されてくるっていうことなんですね。だから問題の中にいるときはこう私たちは洗濯機に放り込まれた衣類みたいにぐるぐるぐるぐる回ってても目が回っててですね、何が何だか分かんないって時はあると思うんですけど、でも洗濯の場合はきれいにするっていうですね、こう見心があるわけですよね。その目的があるわけですね。そのように神様がある目的を持って、困難や問題も許されているので、 それに対して私たちはこう信仰の対応を取るっていうのはすごくそこをクリアしていくんですよ。そこをクリアしていくときに神様がまた次のことにこう引き上げていってくださるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。はい、あとなんかカレンダーが出るということなので、イスラエルの風というですね、日光新聞から出るときにぜひ用いていっていただきたいと思います。でそれではですね、御言葉の方に入っていきたいと思うんですけども、ローマ人の手紙の8章ですね、今日は18節からお読みいただきました。先週18までなのでこう1節だけこう先週と重なっているんですけども、ちょっとまた学んでいきたいというふうに思います。でですね、18節をお見せします。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。で今の時のいろいろな苦しみですね、一つじゃなくていろいろなんですね。いろいろも苦しみあるの嫌だなと思うんですけども、で聖書ではさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさいっていうふうに言ってますね。もうそのバカ野郎とんでもないっていうですね、こう人間としてはですね、私たちはこう思ってしまうんですけれども、ところがこの、実はその私たちというのはその天に導かれているんですね。天国のことをここで言っているわけなんですけれども、将来私たちに掲示されるとしては栄光に比べて取るに足りないと言っているんですね。今いろんな時の苦しみっていうのは ですから私たちははっきりと天という天国を見て歩むということがすごく重要であります。またそのある目的があって、さっきも言いましたけども、神様ってのはこう死を許されたりするので、そこの中で信仰の対応っていうのが重要なんですね。だからこのような喜びだと思いなさいって思えるかって思うわけです、肉はですね。でもその時に、ですからこうある無理をするわけですね。私たちの感情はこう落ち込んでるわけです。試練でもうがっかりしているわけです。あるいはこうあることに関しては怒っているわけですね。でもそういう感情があって、そういう思いがあって、自殺があったとしても、いや聖書は正しいからっていうことでこう踊り上がって喜ぶとかですね、このようない喜びですね、ディズニーランドに行けるとか、いろんな人一人喜びがあると思うんですけど、このようない喜びですね、ある方をですね、こう野球が勝ったとかそういうことがあると思うんですけど、その喜びをその思い浮かべて、その上でですね、それもない喜びなので、そういうふうに私たちはこう無理して意識的にやるわけですね。でこう感情はもう沈んでるので、バカみたいだなと思ってもいいんです、アホみたいだなと思ってもいいんだけど、やるわけなんですね。ああ神さん、これはこの上もない喜びです、ありがとうございますってやる、それが大事なんですね。それを信仰の神様の言葉を正しいとして私たちがするときに、それが具体的に神様の現れが起こってくるということをですね、神の働き、それを全てのことを益とする神様の働きが起こってくるということを覚えていきたいと思います。そして本当に今私たちが経験していることっていうのは、こう天に行ったときには本当にこう私たちにとって今大問題であったとしても、ちっちゃなことであって、そして神様が解決されるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして19節で、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。でここからちょっと被造物のという言葉が出てくるんですが、いわゆる人間以外ですね、人間だけでなくて、この草や木も動物も、そういったこう神様が作られたこの世界の、ものも、この神の子供たちの現れ、つまり、天国を、待ち望んでいるということをですね、言っているわけなんですね。それに対する希望があるからですね、天に対する待ち望んでいると言っています。で、そして20節、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。で、すみません、飛ばしてしまって20節ですね。それは被造物が虚無に服したのは自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。で被造物もその虚無に服したというのが書いてあるんですけど、虚無っていうのは、本来 の、この効力、力を失って 身を結ばない状態になってしまっているっていう意味なんですね。ですから本来のこの効力を失って身を結ばない状態になっているしまっているのが自分の意思ではなくてそういう服従させた方によるものなので、不造物も待ち望んでいる、天国を待ち望んでいるっていうことを言ってるんですね。ちょっと開いていただきたいと思うんですけど、創世記の3章ですね、創世記の3章17節からお読みいたします。これはゼアブの父の木の実を食べてしまった罪が入ってから、人類に罪が入ってからのことをですね、イエス神様が言っておられるところなんですけども、17節、3章17節をお読みします。また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。人類がアダムとエヴァがまず罪を犯して罪がこの人類に入ってきた結果、ここにありますけども、土地はあなたの家に呪われてしまったと書かれていますね。そして18節の土地はあなたのために茨とアザミを生えさせて書いてありますね。つまり呪われたものとな、で私たちはこの自然を美しいなと思う時もたくさんあるわけですけども、しかしこの被造物というのは、こう今ある呪われた状況にあるということを皆さん覚えていただきたいと思います。でもっと、最初のエドの層ってもっと素晴らしいもちろん状況だったということをですね、こう言うことができます。また私たちもこの、罪が入らなかったら仕事しなくてよかったのかもしれないですね。ここに顔に汗を流して糧をついにやれた土に帰るって書いてありますけども、本当にそうだったんですね。 でも今そういう状況にあるっていうことなんです。だから被造物も今この、天を待ち望んでいるっていうことをですね、ここでパウロは言っているわけなんですね。と戻りますけど8章をいたします。で、20節、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物が今に至るまで共に動き共に生みの苦しみをしていることを知っていますとですね、書いています。で天国の状況というのは実は違うということなんですね。ちょっと一箇所イザヤ書をですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、イザヤ書の11章ですね、神様の支配のあるところっていうのはですね、違うんですね。イザヤ書の11章の6節から、9節をお読みいたします。お読みします。イザヤ書11章6節ですね。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に行くし、子牛、子獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供はこれを追っていく。オオシとクマとは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のようにバラを食う。血のみもは子グラの穴の上で戯れ、血バラにした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこに置いてもこれらは害を加えず損なわない。死を知ることが海を覆う水のように道を満たすからであると思いますけど、こう被造物って今私たちが見ている状況と天国の状況は全く違うということなんですね。本当にこの狼がいて子羊もいて小さい子供がいたらどんなことになるかというとですね、もう、もう凄惨なことになるわけですね。こっち今の地上だったらですね、もう食べられちゃってですね、もう大変なことになるわけです。で全くこう相入れないものもでもこうって害を加えず平和でいるっていう、そういう世界があるっていうことなんですね。そのことを言っています。でこれを本当にこう待ち望んでいるっていうことをですね、言っているわけであります。ですみません、また元に戻りますけれども、ロマ人の手紙の8章ですね。ですから人間だけじゃなくて被造物全体も埋めいているんだっていうことなんです。この 本当に神様が作られた世界に戻ることをですね、
はい、
そして23節、そればかりでなく御霊の発動をいただいている私たちも自身も心の中でうめきながら子にしていただくことを、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。で、私たちもその心の中でうめきながら子にしていただくこと、もうエサも死んだ時に私たちはこの神の子となりました。ただ完全にですね、本当にこの常に神の子供なんですけど、完全なものとされることを言っているわけなんですね。で、そして、私たちは御霊の体となっていく、体が贖われて変えられて、御霊の体に変えられていくっていう、その、ことを、この待ち望んでいるわけなんですね。で、御霊の体についてはですね、皆さん1分動画でクリスチャンのキーポイントでこれ今学んでいますけども、コリントの方に書いてありますけども、私たちの肉体というのはこう弱いわけですよね。最近ちょっと字が見えなくて こんな風になってきてましたしですね、以前私はカメラのですね、なんか写真のクラブみたいなのにちょっと入っていたことがあって、短い期間ですね。でその時によく年配の方がですね、若い人はいいなっていうんですね。でどうしてですかっていうとですね、この手が震えないっていうんですね。こうやってこう体をですね、三脚としてこう写真をカメラで写真を撮るわけなんですけども、なのそのお年寄りも若い人も同じこうやってね、ちゃんとこう指示をついてやれば同じじゃないかと私は思ってたんですね。でも自分は年取ってくると手が震えるんですね。こう震えるわけなんですね。で本当にですね、人の肉体というのは衰えるなって思うんですけれども、 でも御霊の体は違うわけですよね。年を取らないですね。それから強い、それからイエス様、御霊の体は唯一御霊の体になっておられるのは今イエス様ですけど、こう壁を通り抜けられるとか、天に上がることができるとか、天で住むことができる体であるわけですね。まあ、私今映画でしかそういうなんかそのスーパーマンみたいなことができるですね、ことはこうなんか考えられないことですけど、でもそれが今御霊の体なんですね。でそれに本当に変えられることを待ち望んでいます。ただそれだけなくて、私たちというのはこういつも罪との戦いや自分の弱さとの戦いってありますよね。でそれに対して本当にこう完全に変えられていくものとなるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。なので今皆さんですね、同じことで失敗してしまうとか、同じ罪を犯してしまうとか、クリスチャンだってもいろんなこう弱さがあったりします。 でも皆さん覚えていただきたいのは、どんな人もどんな罪がある人でも、まあ、罪は改めておく必要があるみたい、改めなきゃいけないんですけど、でも天に帰ったらみんな完全になるんですね。私たちみんな完全な人で、罪を犯さない、そして罪に支配されることもない、誘惑されることもない、何かこう弱さを覚えることもないですね。本当にこう完全なものとされてしまうわけですね。だから皆さん信仰をですね、こう用いましょう。その私は今同じ失敗を繰り返していくと、でも私は完全にされます、私は完全なものとなりますということをですね、日々いろんな失敗があったとしても、罪があったり弱さがあったとしても告白をしていきましょうですね。私は完全なものとされますということをですね、皆さん言っていっていただきたいと思います。サタンはですね、お前はこういうことしただろう、あの時こうしただろうですね、明日だろうこうしただろうって言いますけど、でも完全なものとされるということをですね、はっきりと覚えておいていただきたいと思います。でパウロはこの、体のあがなわれることを待ち望んでいるということをですね、言っています。そして24節からまたお見せします。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。まだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をして待ちます。ですからまだ天国っていうのを私たちは見ていません。私たちが体が変えられるのも見ていません。でもそれがあることを知っています。そしてそれを待ち望んでいるっていうことなんですね。 ですから、そのことを覚えていただきたいと思います。そして、また特にこの、ですから、望みっていうのは目で見えるものではないということなんですね。私たちは、あ、お金があったらいいな、ですね。そして、健康があったらいいな、幸せな家族とか人間関係があったらいいな、ある地位があったりですね、名誉があったらいいなとか、いろんなものがこうあるわけですね。でそれ目に見えるものですけど、でもそれは望みではないんですね。それは私たちにとって必要なものではありますけども、望みではないんです。で、ですから、なんか例えば経済にしても健康にしても、何か私たちがこう失うことがあったとするときに、でも、喜んでですね、そのことをまず感謝していきましょう。なぜならば、本当の望みを神様が与えてくださるんですね。そしてその望みは消えないんですね。だからお金がなくなったら消える望みとか、健康がなくなったら消える望みとかじゃなくて、変わらない望み、永遠に変わらない望みを神様が私たちに与えてくださる。それは目に見えないものであるということですね。神様に対する信仰であるということをですね、覚えていきたいと思います。でそれは私たちに実際にこの結果をもたらしていくんですね。いろんなこう答えをもたらしていくということをですね、覚えていきたいと思います。そして26節またお見します。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り出していてくださいます。聖霊様も同じようにして弱い私たちを助けてくださるですね。そしてどのように祈ったらよいかわからない、リンゴくださいとかあれくださいとか、そういう祈りももちろんすることができて、それも本当にこう神様に求めの祈りにたくさん答えてくださるわけですけれども、でも私たちというのはどのようにして祈ったらいいかわからない。本当に自分が、何が本当に正しいことなのか、本当にそれが自分にとって良いことなのか、最善の計画なのかってわからないことが多くあります。また日々の生活の中でどのようにしたらいいのかわからないということが実際あると思うんですね。でも御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り成してくださっているということなんですね。ですから皆さん一人一人に対して神様は、私たち自分が一人ぼっちだと思う時があるんですけど、でもそうじゃないんですね。聖霊様は必ず取りなしてくださっているんです。私たち一人一人、皆さん一人一人のために取りなしをしてくださっているんですね。そして私たちのうちにおられる聖霊様は働いておられるということを覚えていただきたいと思います。聖霊っていうのはですね、いろんな、ここでは御霊と言われていますけど、いろんな名前があるんですけど、助け主とか。でもそのパラクレトスっていうですね、ギリシャ語でパラクレトスっていう名前で、意味はこの友達としてそばに呼ばれたものとか弁護してくださる方っていう意味なんです。だから私たちをこう助けてくださる方なんですね。そして、27節、小読み、すみません、助けてくださるっていうところがありますけれども、弱い私たちを助けてくださいましたよ。助けるっていう言葉はこの3つの言葉で合成語なんだそうですね。一緒にとか身代わりにとか引き受けるっていうこの言葉の合成語なんですね。だから聖霊様っていう方は私たちに代わって重荷を担ってくださる方なんだっていうことをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。で、そして27節、人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。ですね。で、私たちはどう祈っていないといいか分からないときも、聖霊様がこう祈って私たちのために取りなしてくださっているということですね。いつも覚えていきたいと思います。で、ここはその聖霊様のことを言っているんですが、直接はこの威厳の祈りのことを言っているところでもあるわけなんですね。で、エペソ書で聖霊に満たされなさいと書かれています。で、私たちはイエス様を信じたときに聖霊が内住って言いますけど住まわれるわけですね。私たち一人のうちに、いや私はそんな気はしないっていうですね、そういう方もおられたりしますけど、そう気がするとかしないじゃなくて、聖書にそう書いてあるので、信じてるそのうちには聖霊が住んでおられるわけなんですね、私たちですね。で、そしてでも住んでるだけじゃなくて、聖霊に満たされなさいってこう聖書は言ってるんですが、それはこの私た 聖霊の満たしを私たちが受けるということをですね、神様望んでおられます。で、聖霊の満たしを受ける時の最初の現象はこう異言を語り始めるということなんですね。で、私たちこう、日々例えばこうどう祈っていいか分からない時の最初こう異言で祈り始めていく時に、だんだんと何を祈ったらいいのかとか、この問題の核心は何かとか、こんなの大した問題じゃなくてこっちの方が大変な問題だったとかですね、なんかこう霊の目が開かれてきたりするわけですけど、それはこう異言で祈っていくときに聖霊様が祈ら、私たちは何を祈ってるのか分かんないんだけど、異言で祈ってると聖霊様が祈られるので、いろんな働きが起こってくるわけですね。もう本当にこう心がへしゃげていても、異言で祈ってるときにこう平安が与えられて全く変えられてしまったりとかですね、皆さんいろんな経験されていると思うんですけども、異言で祈るってすごくこう重要であるんです。これは聖霊の祈りなんですね。で、まだもし異言をまだ受けてない方はですね、ぜひ求めていただきたいと思うんですね。この必ず神様与えてくださるので、そして異言を与えられている方はどんどん用いていってですね、いただきたいというふうに思います。で、もちろんこと祈りは言葉の祈りが中心なんですね。なので日本語で、私たちは日本人なので今言葉で祈る必要があるんですけれども、異言でも祈りましょうですね。例えば朝とかこう本当にこう体もしんどく心もしんどくですね、何かこう何から祈っていいのかってこう問題がいっぱいあってですね、そういう時であってもこう異言で祈り始めていくと言葉でも祈れるようになったりしていくわけですよね。で、本当に私たちはこう異言の祈り、聖霊様の祈りっていうのは助け主なので、助けてくださるということを覚えていただきたいと思います。そして技を見るですね。ですから祈ると祈らないとは違いますし、異言で祈ると祈らないとは違うわけなんですね。そして同時に祈りはこう交わりなので、私たちがこう異言で祈っていくときに、神様と交わっていくときに、神様ご自身を知っていくわけですね。神様の愛とか、神様の真実とか、この神様の見思いとか、私たちがこう祈りを通して神様を知っていくっていう、その大事な面があります。ですから言葉で祈り、また異言で祈っていくっていうことをしていきたいと思うんですね。で、ここは天国のことを特に最初に言っているところなので、私たちの心をその祈りの中で天に向けさせてくださいますし、神様に向けさせてくれるんですね。異言の祈り、聖霊の祈りはですね、なのですごく重要なものであるということを覚えていただきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。しかも私たち一人一人を愛し導いておられることをありがとうございます。また生活の中に働いておられることをありがとうございます。その聖霊様を私たちが認め、また聖霊によって祈っていくことができるようにさらに導いてください。またこの天に向かっての歩みを私たちが導かれていることを感謝します。私たちは完全なものとされることをありがとうございます。今いろんな弱さや戦いもありますけれども、しかし、その主が完全な勝利を取っておられることをありがとうございます。さらに信仰を一人一人が用いていくことができますように導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。同年の方々に触れてくださることを感謝します。また取りなしている方々に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの名によって、人々の体と精神に命じる癒されよ。イエスキリストの名によって、この病の霊を持ち帰りした人々の体を癒されよ。アトピーのためにアレルギー体質のためにします。アトピーアレルギー体質、その方々の力です。ある方が言葉を受けているのが見えます。あなたはそれをこう、そこ置いとかないでこう告白してきなさい。私あなたに与えた言葉は、それはこの働き始め、それを成就していくと幸せられます。あなたは信仰を用いてそれを告白していきなさいと幸せられます。背中や腰が痛い方のためにお願いします。意識するのやつの方々の腰や背中の痛みは正常の状態に戻れ。その感謝します。耳の悪い方のためにイエスキスのその方々の難聴、耳鳴り、目に入る耳の病、その方々の力です。感 感謝します。私たち一人一人主が触れてくださったことありがとうございます。がんやあらゆる困難な病を癒してください。がん細胞やいろんな細胞の病をイエスキスにて私たちまた祈っている方々は一人一人のうちからさ感謝します。言葉を大切にしていきなさいと幸せられます。私はあなたに語る言葉、それがこの命であり、それが真実であると幸せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。アレレアをスタンドいたします。恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。